漱石氏が創作に筆を取り始めるようになってから、氏と私との交渉も雑誌発行人と人気のある小説家との関係というようなものが、だんだんと重きをなしてきた。今までは漱石氏は英文学者として、私の尊敬する先輩として、また俳優として利害関係のない交際であったのであって、何か文章を書くように進めて猫の第一回ができたのも、それをもってホトトギスの市場を飾ろうとか、雑誌の売れ行きを増そうとか、そういうような考えは少しもなく、尊敬する漱石氏がうんちくを傾けて文章を作ってみたらよかろうというぐらいな軽い考えであったのであるが、ひとたび猫が市場に発表されて、それが読書会の人気を得て雑誌の売れ行きが増してみると、発行人としての私は勢いホトトギスのために市の寄稿を要望せねばならぬような羽目になってきた。漱石氏もまた、初めの間はその要望をむしろ幸いとして、強いて創作の機会を見出すように努めつつあったらしかった。そうこうしているうちに、氏は一躍して文学界の大立て者となってしまった。各種の雑誌は奇想で君の作物を掲げ、その待遇も互いに他に劣らぬようにと競争するようになってきた。ホトトギスは従来原稿料というものをほとんど払ったことはなかったのであるが、猫には1ページ1円の原稿料を払うことにした。そうしてこれはやがて他の作家にも及ぼしてすべての人の作物に同じような原稿料を支払うことにした。しかしながら、1ページ1円の原稿料というものは、当時にあっても決して十分の待遇とは言えなかった。他の雑誌はもっとたくさんの原稿料を支払っているものであることが、後になってわかった。今まで世間とほとんど没交渉であったホトトギスは、原稿料の相場というようなものは、皆目承知しなかった上に、四五人の社員組織でやっていた窮屈な制度のもとにあっては、にわかにホトトギスを世間体の雑誌に改革して、競争条理に打って出るというようなことは、なかなか難しかった。漱石氏は、そんなことには頓着なしに、ホトトギスは自分の生まれ故郷として、こちらが要望するままに、暇さえあれば筆を取ることを、いつも快諾したのであったが、しかも他の雑誌社からの要求が激しくなればなるほど、自然ホトトギスのために筆を取る機会が少なくなってきた。それと同時に、氏はその門下生とも言うべき人々の作品をホトトギスに紹介して、これを市場に発表することを要求した。私は、大概その要求に従った。中にはやむを得ず載せたようなものもあったけれども、中にはまたたくさんの傑作もあった。三重吉君をはじめとして、今日文壇に名を成している漱石門下の多くの人が大概諸著作をホトトギスに発表するようになったのも、そのためであった。漱石氏はまた、ホトトギスを今少し期間の備わった堂々とした雑誌にして発行したらよかろうという考えを持っていたのであった。私がそのことを快諾さえすれば、氏は十分に力を尽くしてくれる考えがあったことと想像するが、その頃のホトトギスの事情は、その要求を入れることができなかった。これを詳しく書くのは面倒くさいが、要するに、四方田君などは漱石氏の文芸に不服で、それよりも純正の写生文雑誌として、世間の人気などに頓着なく推し進みたいという希望を持っていたし、発行人としての私は、そんなことをして 損ばかりしていてもやりきれないから、少しは世間に面を出して人気のあるものにしたいと、漱石氏の作品などを歓迎する傾きがあった。けれどもまた、私としては、漱石氏のような考えのもとに、全然ホトトギスを改革してしまって、四方田君らを排斥してしまうことはできないし、また、世間の雑誌のごとく、原稿料を潤沢にして、漱石氏はじめ多くの新進作家諸君を優遇するとなると、ただなるが面白いことになってしまって、ホトトギスの世帯はとてもやりきれないと考えたところから、いつも四方田君などに不平を抱かせながら、漱石氏らにもまた飽きたらぬ思いをさせるような態度で、その日暮らしに雑誌を出していた。明治39年以後の漱石氏と私との関係は、今言ったようなありさまで、ある時は漱石氏から私に対して雑誌編集の上の特例となったり、後進の推薦となったり、また一般文壇に対する不平や応能を訴えてくるような場合も少なくなかったが、今手紙を取り出してみても、最も多いのは、私の原稿の依頼に対して何日までに書くとか何枚書いたとか、こうせわしくってはやりきれないとかいう冗談の方が多くなってきている。今その手紙についていちいち当時の連想を書いてみたら面白いのであるが、手紙だけの分量でもかなり多い上に、その手紙だけでほぼ当時の状態も想像せられることと思うから、さに明治39年の手紙で手元に残っているもの一切を掲載することにする。明治39年1月26日、文書。その後、ご無沙汰つかまつり候。二月のホトトギスに何か名作ができましたか。僕、つらつら思うに、ホトトギスは今のように迷子をハンデをしたようなことを十年一日のごとく続けていっては、立ち行かないと思う。俳句に文章にもっと英気を鼓舞して刷新をしなければいかないですよ。と、申して別に明暗もないから、ただ主人公たる君が大奮発をするより他に仕方がない。文庫、新生など一時景気の良いものが皆ダメになるのは時効遅れだからと思います。ホトトギスも売れるうちに色々考えておかぬとならんでしょう。まず関東に迷子を余人の注意を引くに足る作物を一つずつ載せることが肝心ですね。それから君は迷子廃話を書いて、四方田は迷子を文話でも書いたらどうです。四方田は原稿料が出ないと言ってこぼしているが、あの男はいくら原稿料を出しても今の倍以上働くかどうか怪しいものだ。とにかくもっと活気をつけたいですね。小生、余計な世話を焼いて失敬だが、ホトトギスが三四千出るのは、むしろ異数の感がある。決して状態ではない。油断をしては困ることになると思います。そんなら僕に何かかけてくるかもしれんが、僕は取り除け、別問題です。ちょっと手紙を書く序があるから、これを差し上げます。苦い顔をしてはいけません。頓首。1月26日。金。虚子様。明治39年3月26日封書。背景。新作小説存外長いものになり、事件がだんだん発展。ただいま109枚のところです。もう山を二つ三つ書けば千秋楽になります。 趣味の遺伝で時間がなくて、急ぎすぎたから、今度はゆるゆるやるつもりです。もしうまく自然に大尾に至れば名作。しからずんば失敗。ここが肝心の急所ですから、しばらく待ってちょうだい。でき次第電話をかけます。松山だかなんだかわからない言葉が多いので平行。どうぞ、一読の上、ご修正を願いたいものですが、お暇はないでしょうか。そうそう、金。虚子先生。明治39年4月1日、封書。背景。雑誌52選とは驚いた。今まで雑誌で52選のはありませんね。それで5500部売れたら日本の経済もだいぶ進歩したものと見て、これから続々52選を出したらよかろうと思います。その代わり売れなかったらこれに懲りて定価をお下げなさい。中央公論は6000刷ったそうだ。ホトトギスの5500は少ないと言うておりました。来月もかけとは恐れ入りましたね。そうは命が続かない。来月は君の一人舞台で目覚ましいやつを出したまえ。雑誌が遅れるのはどう考えても気になる。31日の晩ぐらいに四方へ回して1日から売りたかったですな。構成はお骨が折れましたろう。他者、他者。その上、傑作なら申し分がないぐらいの他者に候。中央公論などは集英社へ詰め切りで構成しています。君はそんなに勉強はしないのでしょう。雑誌を52選に売るぐらいの決心があるなら、編集者も52選型の意気込みがないと世間にすみませんよ。いや、これは失敬。僕、試験調べで多忙。しかも来客頻繁。どうか春生に乗じて一日川があって帆掛け船の通るところへ行って遊びたい。それから東京座の二十四候というものが見たい。今月は新生でも新潮でも手回しがいい。みんな三月中に送ってきた。これを見てもホトトギスは安閑としていてはいけない。しかしそれは漱石の原稿が遅れたからだとあっては仕方がない。恐縮。トーソンの破壊という小説を買ってきました。今、三部一ほど読みかけた。風変わりで文句などを飾っていないところと、真面目で、詩吻の毛がないところが気に入りました。なんやらかやら以上。4月1日、金、巨先生。明治39年4月4日、はがき。旗打ち、淡々として一種の面白みあり。人はなんだこんなものと通り過ぎるかもしれず。僕は笹の雪流な味を愛す。ただ、学士の妻になり損なったものが、百姓になって畑を打つほど零落するのは普通でない。小説家という分は悪出し者である。寮生活も多少軽薄なり。しかも寮編とも僕の分に似ているから残機の至りだ。これに比べれば素人浄瑠璃などの方はるかに面白し。トーソンの破壊というのを読んでごらんなさい。あれは明治の小説として後世に伝うるに足る傑作なり。金色夜叉などの類にあらず。 5500部は売れましたか。52銭が高いと思ったら、明星も52銭だ。ずいぶん思い切ったのがいい。その代わり、明星は売れません。4月4日、夏目金之助、高浜清様。明治39年4月11日、封書。背景。僕、名作を得たり、これをホトトギスへ献上せんとす。随分長いものなり。作者は文化大学生鈴木三重吉くん。ただいま、休学、郷里広島にあり。僕に見せるためにわざわざ書いたものなり。僕の門下生からこんな面白いものを書く人が出るかと思うと、先生は顔色なし。まずはご放置まで、早々。4月11日、金。虚子先生、坂。明治39年4月28日、はがき。背景。毎月新国南京へ送っていただいたホトトギスは、今月からおやめにしてください。大将こと日本へ帰ってまいります。どうか日本の東京の番地へやってちょうだい。その番地は、ただいまちょっと忘れた。夏目金之助、高浜清様。明治39年4月30日、封書。K。一金、38円50銭なり。一金、148円なり。K、186円50銭なり。右は、我が輩は猫である銃、および、坊ちゃんの原稿料として、まさに、了承つかまつり候なり。4月30日、夏目金之助。廃書堂雑誌部恩中。明治39年5月19日、封書。虚子先生、行く春の感慨ご同様惜しきものに候。しかるところ、小生卒業論文にて、毎日牛。越読甚だ多忙。したがって、初合わせの公事説も、若葉の初月をのと申す贅沢もできず、官居の定位。しかも、目が悪く、胃が悪く、散々な体。服薬のおかげにて、昨今は腹の鈍痛だけは治り、大いに気分回想の方に候。いつか書券を返して、赤春の宴でも払んかと存じ候らえども、当分ダメ。ちょっと伺いますが、碧梧桐君はもう東京へは来たらんで、すぐ暗夜に取りかかりますか。卒業論文を読んでいると、頭脳が論文的になって、しまいには自分も何か、英語で論文でも書いてみたくなります。決して猫や狸のことは考えられません。僕は何でも人の真似がしたくなる男と見える。泥棒と三日おれば必ず泥棒になります。以上。5月19日、金、虚子先生。明治39年5月21日、封書。背景、弟子のごとき妙なものが参り候。筆者は木村秀夫とて熊本に住む人なれど、会うたことも話をしたこともなければ、学生やら紳士やら知らず。ただいま、論文校閲中にて熟読の暇もこれなく、ただ、ご高覧のためにおまわしいたし候。ホトトギスへ乗せるともよすともその辺はもちろんご随意に候。以上。 5月21日、金。虚子先生。載せぬときはご保存をこう。明治39年5月29日、封書。若葉の甲もだいぶ深く愛なり候。小生、フランネルの一重を着て、とくとくキンキンとして、しかも服薬を2種使用いたしおり候。千鳥の原稿料、仰せの通りにてしかるべくかと存じ候。流浄光はつまらぬよし。小生もゆっくりと拝見する勇気、今はこれなく候。要挙集、本屋よりすでに献上つかまつり候や、ちょっと伺い候。まだならば、早速あげることに取り計らわせます。以上。5月29日、金。虚子先生。明治39年6月某日、封書。背景。小生近来論文のみを読んだ結果、頭脳が論文的に相なり、猫などは到底書けそうに、これなくそうらえども、もしできるならば、7月分に間に合わせたくと存じそう。しかし、これは当人が当てにならぬことゆえ、君の方ではなお当てにならぬことと、ご承知くだされたくそう。白書の甲、南の木の障子を開いて、偶然庭前を眺めているのは、愉快にそう。少々目が悪くて弱り候。癖ごと趣味の遺伝を表して、冗長、ロドンとか何とか申され候。ロドンには少々答え申し候。大将はいつごろ出発いたし候や。あれは2年間日本中を巡回する計画のよしなれど、きっと中途で嫌になり候。もしやり遂げれば、それこそ、冗長ロドンに候。近来、一向に、御意得ず。たまたま騎乗生還、萌え死を老するに耐えたり。よって、数言をつなれて、寸長を置き、2階に停す。早々、6月吉日。金、虚子先生。